12月16日土曜日正午になりました。ニジニコラジオ第10回目のスタートです。本日のパーソナリティは新小山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお届けしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。この番組にじにこラジオですが、小平市立小平第二小学校が今年2023年に創立150周年を迎えるにあたり、記念すべきこの2023年をラジオ番組で盛り上げていこうという番組です。150周年の記念番組なので、1年間限定でお届けします。小平二小の過去、現在、未来などゲストを招きながら、いろいろな視点で小平二小をお伝えしていきます。では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは毎回小平二小にゆかりのある方々をゲストにお招きしていますが、本日は二小の先生方3人をお招きしています。情報コーナーでは二小の直近のイベント情報などをお知らせいたします。12時54分までの生放送、最後までお付き合いください。では最初のコーナー行ってみましょう。にじにこゲストコーナー、ということで本日は小平二小の先生方3人をスタジオにお迎えしています。では自己紹介でお願いします。
こんにちは、6年2組担任の須藤里穂です。よろしくお願いします。
こんにちは、1年1組担任の小津恵里です。よろしくお願いします。
こんにちは、1年3組担任の黒沢萌香です。よろしくお願いします。
という3人をお迎えして今日はお届けしていきます。須藤さん、
はい、
ラジオに出るの初めてですか？
初めてです。
お、小津さんはいかがですか？
人生初です。
人生初、
はい、
黒沢さんはいかがですか？
初めてです。
3人とも初めてのラジオ出演ということで小津さん、はい、緊張してますか？
すっごく緊張しています。
おろおろ、黒沢さんいかがですか？
すごくドキドキしてます。
ドキドキしてる。須藤さんはそんな感じでもない？
いやいや、とっても緊張してます。
とっても緊張してる、
はい、
緊張感マックスのスタジオなんですけどね、楽しく放送していきたいと思います。3人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前半はですね、この先生方について少しお話を聞いていこうと思うんですが、須藤先生、
はい、
教師になって今何年目ですか？
今3年目です。
小津さんは
今年で5年目になります。
黒沢さんは
須藤先生と同じ3年目です。3年目。
あ、じゃあ須藤さんと黒沢さんが同期。
はい、
同期。ちょっと小津さんが先輩と。
ほんの少し先輩。
先輩、
はい、
黒沢さん、小津先輩はどんな先
とっても優しいです。
とっても優しい。どうですか小津先輩。
優しくてもう頼りになる先輩。
頼りになる先輩。小津さんから見てこの2人はどういう後輩ですか？
いや、そうですね、私にとってもこう、うん、初めてのこう後輩
だ
ったので、
うん、
こうなんだろう、こう2人がいて私も心強くて頑張れてます。
お互い支え合ってる感じですかね、須藤さん。
はい、はい、
うん、じゃあそんなチームワークバッチリな感じですか黒沢さん？
バッチリです。
バッチリ。そういう3人で今日はねお届けしますけれども、まずまずですね、教師になって今ね3年目5年目ということですけれども、そもそも小津さん、
はい、
この教師を目指したきっかけっていうのは何かあるんですか？
そうですね、私は9歳年下の妹がいるんですけど、うん、
はい、はいはい、
こう自分が小さい時に、うん、その妹のこう一緒に遊んだりとか、
はい、
あと宿題を一緒にこう見たりとか。
優しいお姉さんですね
そうですね、それをやってる時がすごく楽しくって、
はいはい、
こうそこでなんかこう将来子供と関わる仕事をしてみたいなって思ったのが一番初めの。
じゃあもうずいぶん前からぼんやりと、
はい、そうですね、
学校の先生もいいかなって思ってたっていうことなんですね、
はい、
いや素晴らしい。黒沢さんは 教師を目指したきっかけって何かあるんですか？
あ、私もあって、2年生と4年生の時に同じ担任の先生に持ってもらったんです、はいはい、でその先生 のおかげで、家庭学習をすごく自分でやる習慣がつきました、でそれでなんか自分で目標を決めて、報われるだけの努力 をするっていう、ことを学んだので、なんかそれを伝えたいなって思って教師を目指しました。
すごいいい先生だったんですね。
そうですね。
女性の先生ですか？
男性、女の先生です。
女性の先生って、ちなみに何ていう先生か、名前覚えてます？
覚えてます。本間郁美先生。
本間郁美先生。もう本間先生のおかげで、黒沢さん、こんな立派な教師になって、なんかね、先生に聞いてもらえると嬉しいな。そういう2人をの話を聞いて、須藤さんはどういう感じで、どういうきっかけで教師を目指すことになったんですか？
私はとにかく学校が大好きで、もう熱が出ても学校に行きたいっていう小学生だったんですよ。
なるほど。
で中学校高校ももちろん楽しかったんですけど、やっぱり一番長い6年間過ごした小学校が一番好きで、そんな好きな場所で仕事ができたら楽しいだろうなって思ったのが一番最初のきっかけです。
学校ラブなのね、はい、もう大人になっても学校に通いたい
学校に通いたい、
ね、通うには教師になろうと、はい、なるほど。それぞれいろいろな思いで教師になったんですね。実はね私も教師になりたかったんですけど、私は夢が叶わなかったんですけれども、まあ皆さんのそういうねきっかけで教師になっていただいて、なんか嬉しく思いますね。そんな、3人ですけれども、今1年生の担任と6年生の担任ということですけれども、今担任しているクラスを少し聞いてみたいと思いますが、須藤さんは、6年生担任ということで、今担当しているクラスの雰囲気っていかがですか？
6年2組は、とにかく明るくて、
明るくて
もう毎日1日必ずどこかで笑いの場面が起きるような楽しいクラスです。
前回ゲストで出ていただいた3人が6年生だったと思うんですけど、はい、あの3人のうち誰が2組になるのか？
藤田くんです。
藤田くん、はい、しっかりしてましたね。藤田くんね、受け答えもハキハキしてて、すごく頼もしかったんですけど、そっか、そういう明るいいいクラスなんですね、はい、帯先生は1年生の担任ということで、帯先生の、クラスどんな雰囲気ですか？
はい、そうですね、1組はすごく優しいクラスで、私がこうよくチョークをこうボキって折ってしまうことがあるんですけど、
黒板書いてる時に折れちゃうのね、はい、
その時にもう折れるとすぐにこう駆けつけてくれて、みんな拾ってくれたり、
優しい、かわいいな。
すごくもう優しい、先生にもだし、周りのお友達にも優しいクラスです。
いやそれは嬉しいな黒沢先生のクラスはいかがですか？
温かいクラスで、あと自分たちで何でもこう挑戦するクラスだと思っています。
すごいな。例えばどんなチャレンジをするの？
実は、これ1個2つかなエピソードがありまして、はいはい、1つは給食の時の出来事なんですけど、私がちょっと戻るのが遅くなってしまったんです、別のクラスに、担当してたの で、はい、で給食の支度どこまで行ってるかなって思って戻ったら、もう配膳台もぴっちり、子どもたちはすごくいい姿勢で座ってて、先生いなくてもできるよ僕たち、私たちっていう、
1年生とは思えないね。そ今そんなしっかりしてるの1年生って1年生って私のイメージもっとガチャガチャしてるっていうか、ざわざわ動き回って止まってられないっていうイメージなんだけど、そんなこともなくピシッと。
そうなんです。
へえ、素晴らしい。
はい、一つと、あとはこう苦手なこととかがあった時に、こうみんなで声かけ合ったりとかして、こうこのがありまして、で今体育で縄跳びやってます、はい、で大縄やってる時に、やっぱどうしてもあの苦手と感じるお子さんがいました、でその時に耐えるタイミングが分かんないのを見て、子供たちでせーのっていう声が聞こえてきて、それでその子が実際飛べるようになったんですね。
素晴らしい。
なのでこうみんなの温かい声かけで、
いいね、チームワークもいいんですねそうかそうか、それぞれみんないいクラスだということですね。でそんな、今1年生担任の帯さんと黒沢さんですけど、実は今の6年生を担任してる時もあったんですよね。
そうなんです。
帯さんは今の6年生が2年生の時に担任、その時から見て今の6年生、成長ぶりっていかがですか？
いやもう本当に、 あの小さかった、うん、あの子たちがこんなに成長するんだなっていうのをあの4年間か見させていただいていて、うん、特に今年は自分が1年生の担任なので、
はいはい、
6年生がこう朝、うん、あの4月とかはこう1年生のお手伝いに来てくれたりとか、うん、いろんな場面で助けられるところがたくさんあります、
う
ん、
素晴らしい、
はい、
黒沢さんいかがですか。黒沢さんは今の6年生が4年生の時の担任だったっていうことですかね、はい、
そうです。
その時から見て今の6年生いかがですか。
ものすごく自信がついてるのではないかなっていうふうに思います。
おお、そういうふうに見ていただいてますが、今担任している須藤さん6年生いかがですか。
いや本当に、うん、私も5年生6年生と担任をさせてもらって、うん、
はい、
実は小津先生が2年生の時に教育実習生で今の6年生たちと少し関わらせていただいた期間っていうのが
そうなんだ、
はい、ありまして、その今までのを見ていると本当にこの5年生から6年生にかけてのなんか成長度合いというか頼もしさ度合いがすごいなっていうふうに感じています、うん、
やっぱりこの小学校の6年間の成長って大きいですよね。
本当そうですね、
うん、自分自身もね振り返るとやっぱり6年間ってなんかね、あの小さかった1年生があんな立派な6年生になるっていう、その激動の時期一緒に過ごすっていうのは須藤さんやっぱり楽しいですよね。
楽しいですね、うん、なんか自分が学校好きで楽しかったって思ったけど、今度は友達じゃないわけじゃないですか、うん、子供たちは、うん、だけど毎日一緒に過ごして、うん、いろんな成長しているところとかを見れるのが今はすごい楽しい。
あ、いいですね。そんな今まで楽しい話ばっかりを聞いていますが、実は裏側には大変なこともたくさんあるんだろうなって思うんですけれどもそのあたり少し聞いてみたいと思いますが、須藤さん、
はい、
教師で大変なことって例えばどんなことですか。
すごく個人的なことなんですけども、うん、とにかく私朝が弱いんです
。それは致命的だね。
そうなんです。なので、うん、毎日も早いなとは思いながら頑張ってはいるんですけど、うん、やっぱり特別早く行かなきゃいけない日、
うんうんうん、
移動教室の時とかは、
あ、なるほどなるほど、
もう毎日明日は絶対5時に起きる5時に起きるみたいな
呪いをかける
かけて頑張ってるところがちょっと大変です。
目覚まし1個じゃ足りないぐらい
足りないですね。
本当何個か
何個か2分おきになりますすごい
苦労してるね。まあでも子供たちよりも遅く行くわけにもいかないし ね、
そうですね。
遅刻したことあるんですかこれまで。
まだないです。
まだない。いやよかったよかった。遅刻したらね、
もうそのことを考えるだけでもどうしよう。
怖いね。じゃあこれからもね寝坊しないように頑張ってもらいたいと思いますが、
はい、
おびさんは今教師になって大変なことって何かありますか。は
い、そうですね、やっぱりこう授業を、うん、あどんな授業にしようかなって考えるのが、はいはい、こうやっぱ難しくて、うん、こう子どもたちとこう楽しく、うん、そして学びあるこう授業をどうやってどんな明日はどんな授業にしようかなとか、
はいはいはい、
そういう時考えているのが、うん、楽しくもあるんですけど、うん、すごく難しく感じる場面です。
難しいですよね。あれ週案とか作るんですよ
ね。そうですね、
それ大変じゃないですか。
ね、でも、うん、こう考えてるときは大変なんですけど、うん、実際にやっぱやってみると、うん、あ、今日はこの子のこんな発言が出るとは思わなかったなとか、
なるほど、
新たな気づきもあってすごく、はい、楽しい部分でもあります。
なるほど、はい、黒沢さん大変なことは何かありますか。
とにかく体力が必要なお仕事だなっていうふうに感じます。
なるほど。あ、それは気がつかなかったな。やっぱり動き回ってるし、
うんうんうん、
まあ、子供も動き回ってるし、うんうんうん、それに合わせなきゃいけないし、一、うんうん、日ほぼ立ってるもんね。
そうですね、
学校の先生ってね、はい、やっぱり疲れる
ヘロヘロになります、ね、なんか自分自身ずっとスポーツ運動、うん、部活動もそうなんですけど、はいはい、ずっと運動やってきたのに、うん、ので体力には自信がある方ではあったのですが、
はいはい、
あ、こんなにヘロヘロになるんだって思うくらい。でも子供の前では全然疲れを感じなくて、なんかすごい、
そうか、職員室に来たらどっとこう疲れる
なんかそういうようなことありますね。
ちなみにスポーツは何をやられてるんですか。
バレーボールとテニスと水泳をやってました。
じゃあスポーツ万能で体力自信あるのに、そんな黒沢さんでも疲れちゃう。
疲れますね。
須藤さんも疲れちゃう？
疲れますね。私はもう6年生のみんなは知ってるんですけど、須藤先生は運動ができない。
運動歴なし。
いや、ダンスをずっとやっていたんですけど。ダンス
かっこいいじゃないですか。俺も体力使うじゃないですか。
まあでもとにかく球技が苦手なので、ドッジボールとか休み時間一緒にやった時に、
球技あるよね、小学校の体育でも、
あ、須藤先生運動できないって発覚し、
もうレッテル貼られちゃってるわけね。
そうなんですよ。
そうですか。でやっぱり疲れちゃう。尾身先生はいかがですか。
いや、そうですね、私もやっぱり体力大事だなって思います、
何かスポーツやられてるんですか。
スポーツはバドミントンを中学生の時にやってました。
そんなスポーツウーマンの尾身さんでもやっぱり疲れちゃう。
あ、そうですね、やっぱり休み時間鬼ごっことか、1年生もすごく素早くて動きが、もう私も捕まっちゃうんですけど。はい、
じゃあその月金で疲れて土日は須藤さんじゃあゆっくり休む感じになっちゃうんですか。
はい、ゆっくり過ごしてます。
ゆっくり過ごしてるんだ。黒沢さんもそう、ゆっくり過ごして
ます。そうですね、ゆっくり過ごしてますね。ああ、
体力回復のコツっておじいさん何かありますか。
いや、やっぱり睡眠ですね。
睡眠。黒沢さん体力回復には
お母さんのご飯です。
ご飯、おいしいもの食べるといいよね。須藤さんはいかがですか。
私は、まあ、ゆっくりゴロゴロしながら、大好きなアニメを見ます。
アニメ。そういう自分の時間がね必要ですよね。まあ、大変なこともたくさんあるんですけれども、一方で楽しいこともたくさんあると思うんですけど、教師になって楽しかったこと、須藤さんどんなこと例えばありますか。
この1年を振り返ってみると、もう楽しいことの連続だったなって特に思うんですけど、やっぱり、移動教室、
移動教室
はすっごく楽しかったです。
移動教室はどこに行かれたんですか。
と日光に行って、普段はなかなかできないキャンプファイヤーだったりとか肝試しとかを一緒にやって、なんか学校だと見られないみんなの姿、
なるほどなるほど、
はっちゃけてる姿も含め、
いいですね。
はい、
まあ、子どもたちもね、もう移動教室目指してこう気持ち高めてるところもありますからね、6年になったらあれいけるみたいなところでね、それは楽しい思い出がたくさん詰まってていいですね。尾身先生は何か楽しい、ことって教師になってありますか。
そうですね、授業ももちろん楽しいんですけど、やっぱりこう全力で子どもたちと遊ぶ瞬間がすごく楽しいです、
いいですね、例えばどんな遊びをするんですか。
そうですね、休み時間氷鬼だった
り、氷鬼、懐かしいな。僕らの時代もあったけど、未だにあるんですね。
ありますね、はい、
うわ、そうですか。そういうの楽しいな。黒沢さんはいかがですか、楽しいこと。
私2つあって、1つ目はこんなにも毎日のように先生大好きとかって言ってもらえることあるんだっていうのがすごく感じますね。
先生大好き、いやー、
あ、そうです。
須藤さんも言われる。
なかなか6年生テレアが多いのかな。
6年生になるとなかなかそうかな、恥ずかしく言われない。1年生ならではかもしれないね。
まだ素直にこう表現しやすいというか。
なるほど、なるほど。尾身先生も言われる。
あ、そうですね、直接言ってくれたり、あとお手紙を書いてくれる
折り紙とかです
よね。
子供たちもいて、
そうかそうか、
嬉しいですね。
そういう素直な表現で伝えてもらうと黒沢さん嬉しいですね。
嬉しいですね。
いいですね、
はい。
もう一つは、
もう一つは、こうできなかったことが、できた瞬間に立ち会えた時に一緒に喜んであげられるのがすごくいいなと思って。
なるほどなるほど。よくね、新米パパママさんも初めて立った時に立ち会えたりとか、初めて歩いた時にみたいなのが、そういう節目節目があるけど、子供たち学校でできるようになることってたくさんありますもんね、そういう瞬間に出会えるっていうのは、いや、それは学校の先生ならではですね。それはいいな。いや、そんな楽しいこといっぱいな3人ですけれども、ちょっと前半の最後にこれを聞いてみようと思いますが、将来どんな先生になりたいかっていうのを聞いてみたいと思いますが、須藤さん、どんな先生になりたいですか。
どんな先生になりたいか、難しいなとは思うんですけど、一緒にずっと子どもたちと成長し続けられる先生になりたいなって思っています。
いいですね。尾身さんいかがですか。
はい、 私はこう子どもたちのいいところをこう引き出して伸ばしていけるような先生になりたいなって思います、うん、ぜひなって
ください。黒沢さんいかがですか。
私も須藤先生と一緒で、うん、やっぱり子どもたちと一緒に自分も成長し続けたいし、うん、何歳になっても一緒にドッジボールとかして遊びたいな、うんうん、遊んでられる遊ぶ先生になりたいなっていうふうに思ってます。
体力切らさないのにいかないといけないですね
そうですね、はい、
ということで、前半ここまでにしておきたいと思います。ではここで1曲お聴きいただきましょう。曲紹介は帯さんお願いします。
はい、ドラゴンクエストロトのテーマという曲です、うん、これは6年生が12月の連合音楽会で合奏してくれたのと、はい、と実は2年生の時に運動会でこの曲を使って、うん、はい、演じた。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそんな思い出深い曲、ドラゴンクエストのロトのテーマ、はい、お聞きいただいているのは東京854グルメラ虹ニコラジオです。引き続き須藤さん、小石さん、黒沢さんにお話を伺っていきます、はい、ではね、ここでねメッセージをいただいたのでメッセージご紹介しましょう、ラジオネーム青りんごさん、須藤先生、小石先生、黒沢先生、妹と一緒にラジオ聞いてるよ、頑張ってってことです。
ありがとうございます。
誰だろう、青りんごさん、
誰だろう。
あ、もう一つ、青りんごの妹さん、ヤッホー、ちゃんと聞いてるよ、頑張れっていうことです。
ありがとう、
誰ですかね、
ありが
とう、姉妹で聞いてるってことですよね。誰だろう。あ、もう一つ聞いてますね、ラジオネームゆりゆりさん、家族で聞いてます、頑張ってっていうことです。
ありがとうございます。
ゆりゆりさん、誰か思い当たる人いますか。
あの子かな、
あの子かなってことね、他にもね、あのメッセージお待ちしてますので、ぜひぜひどんどんお寄せください。では後半はね、150周年について聞いてみたいと思います。周年事業ってね、節目節目であるんですけれども、先ほどこの先生方3年目5年目ということなので、須藤先生、周年事業というのは初めてになるわけですよね。小菱先生も初めて
ですね。はい、初めてです。
黒沢先生も初めて、
初めてです、ね、
周年行事、しかもこの150周年っていうタイミングでしたけれども、須藤先生いかがでしたか。
はい、あの6年生での総合の学習で、うん、はい、今までの2小の歴史について調べる学習をしたんですけれども、うん、はいはい、その時に私も一緒に文謡を読み返す、うん、文謡という2小の歴史の読み返していた時に、はいはいはい、あ、こんなに前からある伝統のある学校なんだなっていうのをまた改めて感じて、 なんとかその6年生のみんなと一緒にこの150周年の行事を成功させたいなっていう思いがそこで芽生えました。
いや、6年生本当に立派だったからな、すべての行事で。小菱先生はいかがですか、はい、この150周年っていうこの節目、どういうふうにお感じになられましたか。
そうですね、まずこの150周年に立ち会えたことがすごく嬉しいなって、
運がいいよね、
はい、感じました。
なかなか150っていうタイミングにその学校にいるかどうか分かんないもんね、うん、
本当ですね、うん、
黒沢先生はいかがですか、この150周年っていう節目。
私もすごくご縁を感じますね、うん、埼玉出身の人間なので、やっぱり何かのご縁でこの授業に携われたことがすごく嬉しく思います、
うんうん、ね、私もね150周年っていうタイミングでいろいろ実行委員なんかも仲間に入れさせていただいて、すごくいい、うん、なんだろうな、タイミングっていうかね、いい授業に関われたなっていうふうに感じがしていますが、その中でもやっぱりね6年生の働きって大変だったと思うんですけど、うん、僕がまず印象に残っているのは10月31日の虹ニココンサート、うん、あれ6年生すごく頑張ったと思うんですけど、うん、須藤さんいかがでしたか、あの虹ニココンサートは。
はい、あの虹ニココンサートをやったルネ小平の会場には6年生もその日初めて行ったんですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、で事前に係の仕事とかは確認はしていたんですけど、うん、はい、実際行ってみないとわからないことだらけで
なるほどなるほど、
きっと子供たちも不安があったんだろうなとは思うんですけど、うん、本当に、お願いしていた以上の働きぶりで、そのおかげで1から6年生みんなが楽しめるコンサートにすることができたんだろうなっていうふうに、うんうん、
あ、本当よかったな。1年生はこう観覧するっていうことでしたけども、黒沢さんはあの虹ニココンサートをご覧になっていかがでしたか。
あと、まず1年生はすごく楽しく見れた ったことが一つあるのと、
なんかもうみんな踊ってる感じだったもんね、1年生たちね。
そうです、うんうんうん、あの虹っていう歌はやっぱ手話やったことがある子がすごく多くて、はい、6年生と一緒にやってる姿を見て、うん、私も嬉しくなりましたし、うん、あの虹の歌って実は6年生が4年生の時の2分の1成人式、うん、10年トイロっていう企画で学習うん、で実は歌っている歌、思い入れのある歌なんです。なのでなんか2年越しに見て、うん、すごく成長を感じて涙、なんか一人で涙ぐらいになりました。
この番組でもね、何度かあの虹はね、あの、うん、曲としてかけたんですけども、尾石先生はいかがでしたか、あのコンサート。
そうですね、私はすごく印象に残ってるのが、あの軍読の今日から始まるっていう、
いやー、はい、あれはね、涙腺が崩壊しましたね、私はもう涙出ちゃって感動した、うん、
そうですね、
素晴らしかったね、
はい、
どんなところが良かったですか。
あ、そうですね、こうやっぱみんなの声が、うん、あの揃って、全員の声がこう揃って言えた瞬間がすごくグッときました、う
んね、あれ須藤さん練習大変だったんじゃないですか。
そうですね、あとあの詩、うん、本当の詩にプラスで6年生の方でもう一連オリジナルのものを考えて作った詩だったの で、うんうん、でその作ったところを全校で合わせて読んだのを聞いた時には、うんうん、あ、すごくいいものができたなっていうふうに思いました。
いやー、ルネ小平の大ホールが感動で包まれました、あの瞬間本当に良かったですね。そんなコンサート、1年生はなんか感想を何か黒沢さん言ってましたか。
もう6年生の、うん、そのすごく堂々とした姿を見て、うんうん、ああ僕たちはまだあそこまで行けない、
なるほど、
でもなれるよ、大丈夫だよ、頑張ろうね、うん、みたいな感じで、うん、すごく憧れを、お姉さんお姉さんに憧れをすごく強く抱いた、
いいですね、そういうなんか目標をね、うん、あの立てられたっていうのはいいきっかけだったかもしれないですね、う
ん
う
ん、
は
い、すごくいいきっかけになりました、
うん、おびさんのクラスの1年生いかがでしたか。
そうですね、私のクラスも6年生みたいになりたいっていう言ってるお子さんがいたり、あとは これからもまた2章が続いていけるように僕たち、私たちも頑張りたいっていう、うん、はい、感想も出ました。いいです
ね、その主役だった6年生たちはどんなことを言ってましたか。
はい、6年生もあのステージに上がって、うん、ステージから他の学年が一緒に歌ってる姿を見て、うん、こう成功できたことにすごく喜びを感じつつも、うんうんうん、もうすぐ式典だねみたいな次の準備が始まるよっていうのありました。
まあ、舞台に立つ機会ってあんまりないんだけれども、うん、舞台に立つと案外客席よく見えるんですよね、はい、なので、まあ、あの舞台と客席の一体感っていうのはすごく良かったなっていうふうに私もあの会場にいて思いました。で、まあ、コンサートも良かったんですけれども、その150周年っていう節目で子どもたちの様子聞いてみたいと思うんですけど、1年生はそんなに150周年事業には関わってはいないんですかね、黒沢さん。
1年生は葉っぱのオブジェ、うん、まあ、うん、いろいろな会に参加するのはもちろんなんですけど、はいはい、葉っぱのオブジェで、うん、こう自分たちの願い事といいますか、はい、こんな風な2章を作っていきたいみたいな願いをすごい強めた、
なるほど、
感じですね。
いいですね。尾石さん、やっぱり1年生も150周年って結構意識してた感じですかね。
はい、そうですね、うん、あのオリジナルキャラクターのにじにこちゃんがいるんですけど、
かわいいよね、
はい、1年生もにじにこちゃんがとても大好きで、うん、こう自由帳に書いてくれたり、あと粘土でにじにこちゃんを作る子とかもいて、すごく150周年をお祝いする気持ちが1年生にも、はい、高まっていたかなと思います。
うん、主役だった6年生っていうのはいかがでしたか。
そうですね、6年生もやっぱり2勝のお祝いすることはもちろんだし、うん、はい、その今まで先輩方から受け継いできた150年をどう次につなげていくかっていうところで、その総合の学習で調べたことを発表して、でそれを3年生に向けて発表して、また3年生が地域の学習を社会化でするので、そこにまずつなげていったりっていうようなことはしました。
あ、素晴らしい。そうするとやっぱりこの150周年だからこそ何かそれぞれ得たものっていうのがあるんでしょうね。うん、1年生としては何か得たものっていうのは何かありますかね、子どもたち。
得たものって聞くとちょっと難しいところではあるんですけど、
先生方は何かこの150周年事業をやられて得たものっていうのがありますか？
そうですね、私はすごくこうつながりの大切さに改めて、
なるほど、
はい、気づいて、こう今まで150年間こう続いてきたものをやっぱり自分も次につなげていきたいなって改めて感じました。
なるほど。黒沢さんいかがですか、ご自身はこの周年事業関わって、
やっぱ初めてだらけのことがすごく多かったんです、うん、やっぱり周年事業に関しても初めてだったので、うん、あ、こういうことをやるんだ、うんうんうん、あ、こんな風に運営ってするんだっていうのをこう学びを得たかなっていうふうに思ってますね、
うん、は
い、
やっぱりイベントをやるっていうのはまた違うね、うんうん、普段の仕事とは違う面がたくさんありますからね、はい、うんうん、須藤さんはいかがですか、この周年で得たもの。
そうですね、うん、きっと6年生のみんなと同じなのかなとは思うんですけど、うん、6年生の子どもたちは子どもたちで学年の絆、うん、でみんなで式典の歌を成功とか呼びかけを成功させるっていうのを得たと思うんですけど、うんうん、
はい、
私たちも先生同士の絆っていうのがすごく強まった行事、運動会とかももちろんみんなで作り上げていくけど、うんうん、その中でもやっぱりこう一丸となってやっていったっていうのがすごい得られたものだったのかなと思います。なるほど。
やっぱりあれチームで立ち向かわないとあれだけのイベントできないですもんね、うんうんうん、そうするとやっぱり職員層の中で先生方のこのチームワークっていうのもぐっと高まった感じですかね、黒沢さん。
そうですね、うん、やっぱり周年のこともやりつつ学年のもちろんお仕事もあったりするので、うんうん、はいはい、分担、みんなで役割分担をしながら、うん、あ、僕やりますよとかこっちお願いしますとか、うん、でこう温かく声かけ合ってできたかなって思います、う
ん、
あ、
いいですね。おじさん、やっぱり絆チームワーク大事ですね。
大事ですね。なんか夜、うん、もう夜だったんですけど、うん、みんなで式典の飾り付けのために、はい、一生懸命こう風船を膨らませみんなで集まって、うん、風船を膨らませたのもいい思い出だなと思います。
式典もまた良かったですよね、うん、式典の6年生、須藤さんいかがでしたか。
いや、本当に素晴らしい呼びかけのところで、うん、練習の時はずっと子どもたちの正面から練習の様子を見ていたんですけど、はいはいはい、本番はこう斜め後ろのところから見ていて、うん、すごい背中からも自信と、うん、なんかこう思いを伝えようっていうのがすごい伝わってきて、うん、もう本当に素晴らしい式典になったんじゃないかなと思います、
うん、いや、式典のリハーサルっていうかやってるところ、はい、僕ちょっとね覗いてたんですけど、うん、ピリピリ感っていうか緊張感っていうか見てる先生方の緊張感もすごくて、ちょっと近寄れないような雰囲気のムードで、本番どうなるかなと思ったら、本番が子どもたちが本当に堂々と素晴らしいの披露してくれてね、あそこでも私も涙腺崩壊してちょっとうるうるしてたんですけど、本当に6年生素晴らしかったですね。あれ、先生方見て黒沢さんいかがでしたか、記念式典の6年生の様子。
恥ずかしがり屋さんだった子が前に立って堂々とスピーチしてるって
なるほどなるほど、
ね、やっぱ成長を見られて、
うん、よかったですね。
嬉しかったですね。
おびさんいかがですか。
はい、私はこう職員の3列目の後ろの方の席で見てたんですけど、うん、
はいはい、
もう実は泣いてて泣くよね、涙腺が崩壊しちゃいました。
泣きますよね。
はい、
須藤さんは泣いたの。
卒業式にとって思うかなっていう
そこはぐっとこらえてね、泣きたいけど
泣きたいと
のまだ、
はい、
早いと、
はい、
今じゃないと、
ちょっと温めておこう
メインイベントはねもう少し先ですからね。いや、そんな6年生もう卒業式まであと数ヶ月、はい、もう3ヶ月ぐらいになりますけれども、うん、今の様子いかがですか。
そうですね、今は、うん、卒業アルバムの文集作りに一生懸命取り組んでいて、で一人一人がその6年間で学んだことだったり、うん、将来の夢について作文を書いたり、うん、あとはクラスのページを今作って、また式って、うん、150周年の時とは違うものに向かって今また頑張っているところです。
いや、みんな前向きだね、頑張るんだな。そんな印象ですけれども、150周年の節目を迎えて、これから200周年に向けて、うん、一歩来年から 踏み出すわけですけれどもそんな小平西をどんな学校にしていきたいかっていうのを3人に聞いてみたいと思いますが、黒沢さんいかがですか、西をどんな学校にしていきたいですか。
まあ、子どもたちもすごく意識してる二小あいうえお、うん、を、まあ、これからもなんか引き続きというかつなげていきたいなっていうふうに思っています。
なるほど、おじさんいかがですか。
はい、私はニコニコ笑顔があふれる二小にしていきたいなと思っています。
いいですね。はい、須藤さんいかがでしょう。
はい、二小の子どもたちは挨拶がとっても上手なので、うんうん、これからもその気持ちのいい元気な挨拶が響き渡る学校にしていきたいなと思います。
うん、あ、いいですね。そんな200周年に向けて、来年からまた一歩スタートする小平の二小、これからもね地域と一緒にね歩んでいってもらいたいと思います。では最後にラジオを聞いているたくさんの二小の子どもたちに向けて一言ずつお願いしたいと思います。誰からいきますか。
じゃあ私から。
じゃあ尾石さん、はい、よろしくお願いします。
二小の子どもたちの皆さん、そしてお家の方、地域の皆さん、聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございます。では次はは
い、
じゃあ須藤さんお願いします。
は
い、
二小の皆さん元気にしてますかすごく緊張したんですけど、メッセージももらって、うん、楽しくラジオに参加することができました。聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。では最後黒沢さんお願いします。
二小の皆さん、たくさんの方が聞いてくれると思うんですけど、先生たちは楽しくラジオすることができましたありがとうございました。
ありがとうございます。では、本日のゲストは、須藤里穂さん、尾津恵里さん、黒沢萌香さんの3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではここで1曲お聴きいただきますが、曲紹介須藤さんお願いします。
はい、6年生が150周年の式典の時に歌と合奏をした希望の歌を聞いていただきたいと思います。
では藤原正則で希望の歌。では小平二小の情報をお伝えする虹にこう情報コーナーです。このコーナーでは小平二小の最新情報、ホットな話題をお届けしていきます。では最初の情報を尾津さんお願いします。
はい、記念誌の虹の二次元コードから動画を見ることができるようになりました。う
ん、どんな動画ですか。
はい、今回私動画を作るのに携わらせていただいたんですけれども、
尾津先生作。
はい二小のこう、うん、今と昔のこう変化だったりとか、うん、あとは今年の150周年に向けた子どもたちのこう取り組みの様子が写真や動画で、はいはい、見れるようになっています。
この二次元コードはどこで探せば。
そうですね、記念誌を開いてすぐのページに QR コードが載っているので、そちらを読み取っていただいたり、あと150周年の記念の特設ホームページからも、
特設サイトでも、
はい、特設サイトでも見ることができます。
では渾身、尾津先生渾身の動画、はい、ぜひね皆さんご覧いただきたいと思います。
ぜひ見ていただけたらと思います。
では次の情報は須藤先生お願いします。
はい、次回の放送日1月20日は、うん、はい、二小の道徳授業地区公開講座の日になっています。
この道徳公開講座ってどういうことをやるんですか。
はい、道徳の授業をそれぞれのクラスで行って、うんうん、はい、保護者の方はもちろん、うん、地域の方も授業を見に来ていただける日になっています。
じゃあ先生方はその準備大変ですね
そうですね、そこに向けて
そこに向けて、う
ん、はい、
須藤さん、やっぱりその日は緊張するんですか。
いや、絶対緊張すると思います今日と同じぐらい
結構黒沢さん、地域の人も見に来られたりするんですか。
いらっしゃると思いますね。はい、
じゃあ普段違う方々に見られる緊張感って半端ないですね。
私とですね、まあ、半端ないですし多分子どもたちもすごくこう背筋が伸びる日になるのではないかなと思います。
そうかそうかそうか、うん、尾津さんいかがですか。
もう何年経っても緊張します。
何年経ってもこれ毎年1回ぐらいずつやるんですか、
は
い、
そうですね、毎年。
じゃあもう今まで
コロナでちょっとこう、うん、規模を縮小していたので、うん、
そっかそっか、うんうん、誰でもフリーってわけじゃなかったけれども、はいはい、今年はじゃあ久々に、はいはい、
そうですね、
誰でも来てもいいよみたいなオープンな感じでやるから、
うんうんうん、はい、
いやー須藤さん緊張感、はい、マックスになりますね。
マックスになります超えるかもしれない
いやーそうですか、本当じゃあ楽しみですね。まあでも準備も大変だと思いますが、はい、よろしくお願いします。
はい、
以上虹にこう情報コーナーでした。 でここでねもう一つメッセージいただいているので紹介しますね。ラジオネーム松岡さん、月曜日に感想を聞きに行きます。先生頑張ってということです。
ありがとうございます。
これ西尾の子供ですかね。ね、みんな聞いてるんですよ。
嬉しい、
ありがたいですね。
子供たちの感想、月曜日楽しみですね。
はい、
うん、
はい。
どんな声かけてくれますかね、須藤さん。
ちょっとドキドキしつつ、そこも楽しみにしておきたいと思います。
ね、帯先生の子供たちも聞いてくれてますかね。
聞いてくれてると思います。チョークの黒板の話をしたので、
そうかそうか。またさっとね、優しく拾ってくれるかもしれないですね。黒沢先生は子供たちに言ってきたんだっけ？
あ、私はわざの内緒で来ました。
サプライズだったんだ。
多分昨日の予告というか、うん、メール等でちょっと驚いている子たちが多いと思うんですけど。
じゃあね、感想ぜひね、楽しみにしてください。あ、またメッセージが来ました。ラジオネーム松岡さん、あ、先ほどと同じ人ですよね。動画絶対に見ます。
嬉しいです。ぜひご覧ください。
ぜひ見てください。小渕先生渾身の作です。ではね、ここで各クラスに向けて先生方から一言ずつメッセージをもらいたいと思いますが、じゃあ須藤先生、クラスの人に向けて一言お願いします。
はい、6年2組の皆さん、気の振りですね。
気の振り。
月曜日は全校長会なので朝の準備期待しときます。
朝の準備、先生も遅刻しない、寝坊しないように頑張ってください。では帯先生お願いします。
はい、一年一組の皆さん、宿題は終わりましたか？作文読むのとっても楽しみにしています。
ありがとうございます。では、黒沢先生お願いします。
一年三組の皆さん、宿題はもちろん、花丸の文字でやってますよね。先生からの、おうちの人にぎゅーっていうスペシャルな宿題もやってきてくださいね。
おお、おうちの人にぎゅーっていう宿題があるんですよ。こう、ハグするって感じですか？
そうなんですよ。
ああ、大事ですね。それが宿題なんだ。そういうのだったらできるんだけどな。もっとてんこ盛りな宿題出てるんですかね。ということで、温かいメッセージ先生方からいただいたので、各クラスのみんな宿題その他頑張ってくださいね。ということで、番組はそろそろエンディングに近づいていくわけですが、最初緊張感に満ちていたこのスタジオですけれども、ほぼ1時間経ってね、少し落ち着いた雰囲気になってきましたが、緊張感マックスだった3人のね感想を聞いてみたいと思いますが、黒沢さん、ラジオ初出演いかがだったですか？
は
い、
あ、すごく楽しかったです。
楽しかった、はい、あ、それはよかった。最初の緊張感は少し取れてきましたか？
あ、かなり取れて、うん、自分のペースで喋ることができました。あ、よかった
です。帯さんいかがでしたか、このラジオ初出演。
すごく緊張してたんですけど、うん、隣に黒沢さんと須藤さんがいたので、うん、頑張れました。
それはよかったです。ありがとうございます。はい、須藤さんいかがでしたか、このラジオ初出演。
はい、私もすごく緊張していたんですが、うん、以前出演した6年生も、はい、こんな緊張感の中やっていたんだなっていうのが分かり、うん、またすごいあの子たち頑張ったんだなっていうふうに感じることができました。うんうん、
やっぱりやってみないと分かんないですもん ね、
そうです
ね。今までラジオ聞いてたかもしれないけれども、はいはい、やっぱ聞くのと出るのとは大違いで、
違いました。
おびさん、出てみるとここに出て飽きて話した子どもたちの凄さってわかるでしょ。
すごく、あ、すごいなって思いました。
ね、まあ、この番組には4年5年6年生の子どもたちが出てくれたんですけども、4年生ぐらいでここで堂々と喋るって、ここに出てきてあの凄さって黒沢さんわかると思いませんか？
いや、もうすごいと思います、本当に。
ね、前回の放送は、まあ、記念式典の、あの、二所の会場からやったんです、あ、記場、二所の校舎から放送したんですけれども、はい、その時出た6年生の話もね、すごく立派だったんですけれども、自分が出てみて、あの時の放送の6年生を振り返ると、須藤さんいかがですか？
いや、もう先輩だな、あの3人はっていうふうに感じています。
先輩ですよね。
先輩で。
いや、本当に前回の6年生の3人、堂々としてたんですよね。うん、あれから、あの放送から見ると、須藤さん今日の出来は何点ですか？
いや、あの3人には負けるので80点ぐらいはいけたかな。
案外高得点になりましたね。黒沢さん何点ですか今日の自分は？
私的にも80点くらいかな。
いい点数出てますね。
子供たちに聞きたいと思います。いいですね、月曜日。
おびさん何点ぐらい上げられますか？
いや、もっと笑いをお届けできたらと思ったので70点で
70点。ちょっと面白さが足りなかったっていうことですかね。はい、 聞いている子どもたちはどういう採点をしてますかね。ぜひぜひ月曜日に何点だったよっていうことで先生に伝えてもらえればなっていうふうに思いますが、きっと子どもたちはいい点数つけるんだろうな。
どうかな。
優しいさ。1年生はいい点数つけそうだけど、6年生は
シビアかもしれない。結構厳しい。
先生噛んでたよとか、いろいろそういうこと言われちゃうのかな。でもそんなね、反応もどうなるかっていうのもとっても楽しみですが、この虹にこのラジオもね、もうあと何回で終わってしまうんですが、こういう取り組みをしているっていうのは学校の中では何か話題になったり須藤さんしますか？
あ、そうですね、学校の中でも、うん、あのラジオの前の日には、うん、明日ラジオだよっていうお知らせがあったりとか、うんうん、はいはい、それこそ式典の日 の、 あの校内でやったラジオは校内放送で、6年2組は教室でみんなで聞いていました。
あ、そっかそっか。じゃあ少しラジオのことを分かってもらえて嬉しいです。やっぱラジオっていうのをやってる学校ってそんなにないと思うので、
うん、そうですよね。
小林さんどうですか、子どもたちの反応もやっぱりラジオに向けてあるんですかね。
あ、そうですね、私もクラスでラジオの前の日の帰りの帰りいつも告知をしているんですけど、はいはい、子どもたちが月曜日やっぱ感想をすごいたくさん伝えてくれます。
うん、あ、そうですか。やっぱり聞いてる子どもたち、黒沢さん結構いるんですかね。
あ、いると思いますね。やっぱりアーカイブで聞けるのもあって、うんうんうん、都合その時時間がちょっと生放送難しくても後から聞いたよっていうような、
そうですよね、
話をして
ね、土曜の昼なんでね、みんな、うん、なんか
習い事とか
あったり、ね、うんうん、サッカーやってたりとか忙しいと思うんだけど、うんうん、やっぱりあのアーカイブで結構聞いてくれてるんですかね。
う
ん、
そうですね。
でもこういう周年事業でラジオ番組で盛り上げるってあんまり全国的にもないと思うので、うんうんうん、いいチャレンジが2勝できたかなというふうに思ってますので、はいはい、残り少ない何回かですけれども、ぜひね学校でも応援してもらえればなと思います。
はいはい、
もう1通メッセージ来ました。ラジオネームアオリンゴさん、あ、先ほどもらった子ですね。今日の放送とっても良かったよ。月曜日に感想を聞くね。
ぜひぜひ、ね、誰か判明しますね。
アオリンゴさん先生にね、この今日の点数を言ってもらうの
お願いします。アオリンゴさん
聞いてみての感想をぜひ届けてもらいたいなと思います。ということで、にじぬこラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは進行山、ミキサーは大和明子、ディレクターは高橋康でお届けしました。次回の放送は1月20日土曜日正午からです。お聞き逃しのないように。では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。では良い週末を。バイバーイ。
バイバーイ。東久留米。